鳥取市声の広報2024年4月号です。皆様こんにちは。桜の花の香りも風に乗って市内を流れていくようです。新入生新社会人の皆さんの緊張気味の様子が初々しいですね。それではご案内です。テープ返却の際の宛名の面には点字シールを貼っています。点字のついている面を表にして送り返してください。CD をお聞きの方はディスクの返却は不要ですので袋のみ送り返してください。なお、司法の編集は鳥取市企画推進部秘書課広報室が担当しています。ご意見、ご感想がございましたら、電話 0857-30-8008、ファックス 0857-20-3040、または電子メールでお寄せください。電子メールアドレスは、kouhou@city.totori.lg.jp です。鳥取市のホームページアドレスは https://www.city.totori.lg.jp/です。ホームページ抜粋版携帯電話対応アドレスは https://www.city.totori.lg.jp/mobile/ です。ご案内でした。目次です。パブリックインフォメーション2ページ。特集、多面的機能発揮促進事業。中国四国農政局長表彰。多面的機能支払い。エゲブラク地域資源環境保全プロジェクト。最優秀賞を受賞。2ページから5ページ。鳥取砂丘砂の美術館第15期展示砂で世界旅行フランス編6ページ4月から地区公民館の使用方法が一部変わります7ページ次の50年へ未来創造ステーションワクワクが止まらない駅から始まる未来の形8ページホール等文化施設のあり方に関する基本方針を策定。9ページ。健康、病院、夜間、休日診療所、夜間、休日薬局、10ページ。ピックアップインフォメーション、2項目あります。鳥取城跡、ライトアップ、13ページ。生活環境課からのお知らせ、14ページ。情報広場、6項目あります。家族教室、専門相談のご案内、17ページ。鳥取市、花の祭り、18ページ。固定資産税、19ページ。自治会、町内会はあなたの参加を待っています。地域を支えるのは一人一人の参加と絆。22ページ。ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座。24ページ。無料相談。25ページ。食。26ページ。キリンの街インフォメーション。27ページ。 今月のプレゼント32ページ。そして、各総合支所、各総合支所市民福祉課、鳥取市中央包括支援センターの電話番号です。目次でした。最後に、鳥取県視覚障害者福祉協会東部支部からお知らせがあります。いつまでも暮らしたい。誰もが暮らしたくなる自信と誇り、夢と希望に満ちた鳥取市。パブリックインフォメーション。鳥取市の人口と世帯数。令和6年3月1日現在。男、87,333 人。前月に比べ118人減少。女、93,493 人。前月に比べ103人減少。合計18,826 人。前月に比べ221人減少。世帯数81,874。前月に比べ95世帯減少。鳥取市役所。代表電話 0857-22-8111 ファックス 0857-20-3040 郵便番号 680-8571 郵便物は郵便番号と加盟のみで届きます。本庁舎幸い町71番地。駅南庁舎、富安2丁目138番地4。下水道庁舎、秋里903番地。防災行政無線の内容は電話で確認できます。放送内容の確認をしたいときは、次の番号へお電話ください。本庁舎から一斉放送したものに限ります。電話 0857-21-6100 パブリックインフォメーションを終わります。特集多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰多面的機能支払いエゲブラク地域資源環境保全プロジェクト最優秀賞を受賞。問い合わせ先、気高町総合支所産業建設課。電話 0857-30-8676 ファックス 0857-82-1067認定農用地面積 21.8 ヘクタール、世帯数29戸、農家11戸、非農家18戸。地域に根ざしたプロジェクトとして、気高町エゲは鳥取市の西部に位置する大阪地区にある集落です。この地区はおよそ430年前、鹿の城主、亀井惟則によって神殿が開発され、農業用水のため池として、現在の代表的な水がめである大堤池が整備されたと伝えられています。この度、中国四国農政局長表彰を受けたプロジェクトは、エゲ集落の不耕作地を復田し、維持するための取り組みです。全国的に問題となっている農業の担い手、後継者不足は、エゲ集落も例外ではなく、農地を維持するため、平成19年に、エゲブラク地域資源環境保全プロジェクトが発足しました。以来、農地の集約化を進め、荒廃を防ぐとともに、地域の活性化に取り組んでいます。次のページでは、多面的機能の増進を図る活動として評価され、最優秀賞受賞の決め手となった取り組みの中から、 うぐいつきと芝桜の植栽をプロジェクトに携わった人のお話と一緒に紹介します。エゲブラク地域資源環境保全プロジェクト会長谷尾幹雄さん。地域住民や学生と協力し取り組んだ17年間、活動が始まったのはおよそ17年前。当初は草刈りや掃除などが主な活動でした。それまで無償だった作業が交付金の対象となり、最初は勢いがありました。しかし、年数が経つうちに高齢化が進み、徐々に活力が失われ、継続できるか危ぶまれるようになりました。転機となったのは10年ほど前です。大学生や集落の青年部が活動に参加してくれるようになり、新たな活力が生まれました。また、交付金の制度に合わせて活動が拡大し、鳥獣被害対策や景観保全活動を始めました。大堤池への芝桜の植栽もこの時期から始まり、今では多くの人が訪れる名所となっています。若い人が入ったことで様々な変化があり、特に地域の魅力を再発見できたことと、活力をもらえたこと、この2点が大きいと感じています。住民とは違う視点での意見により、地域の魅力に改めて気づくことができたとともに、集落に元気を与えてくれました。伝統行事であるうぐいつきも、若い力があって継続できています。また、地元の小学生と交流するなど、地域の活性化にもつながっています。これらの取り組みも今回の受賞につながりました。現在の活動をいかに継続していくかが今後の課題です。定年が延びることで農業に携わる人も減り、部落自体も人が減る一方なので、それらを考えて今後の計画を立てる必要があります。部落のみんなで支え合っていきながら、多世代にわたって心の豊かさを享受できるような地域活動を続けていきたいと思います。エゲ方式で可憐な苗を育成。毎年春になると大堤池の堤や、農道ののり面にまるで絨毯のように芝桜が咲き誇り、多くの人が訪れます。特に大堤池は、遠くに十望山を望む癒しの農村空間として親しまれています。この芝桜は、山口県への先進地視察をきっかけに、集落の女性メンバーを中心として始まった取り組みで、地元の小学生も一緒になって植栽しました。また、苗は誰でも簡単かつ低コストでできるよう、独自に挿し芽を工夫するエゲ方式で育成を行っています。公立鳥取環境大学1年生、越智彩音さん。若い力を生かして、令和5年10月に開催されたうぐいつきで所属しているサークルの露店販売に参加し、谷尾さんやエゲ集落の皆さんと出会い、現状や思いを聞いたことがきっかけでプロジェクトに携わるようになりました。うぐいつきを若い世代に広め、エゲを知ってもらうため企画立案。エゲの皆さんとの交流、芝桜の管理の手伝いなどをしています。また、令和5年11月に、うぐいつき広め隊というチームを発足させ、インスタグラムでうぐいつきの魅力を発信しています。今後は X と YouTube にも参入する予定で、うぐいつきやエゲに興味を持ってもらえるよう、活動を行っています。自分たちの活動に興味を持ってもらい、イベントに参加したいと声をかけてもらえることがやりがいになっています。 まだ始まったばかりの活動ですが、えげ集落うぐいつきに向ける思いは人一倍あります。また今年2月の関大コンペにて活動の発表を行い、社会部門2位とルーキー賞を受賞しました。自分たちの企画に対する思いや考えをブラッシュアップし、他の出場者から新たな意見を得られる良い機会になりました。プロジェクトに参加し、うぐいつき広め隊を創設したことで、関わることがなかったかもしれないえげの皆さんと関わることができました。伝統を守る活動に携わることで、自分の成長にもつながっていると思います。これからも魅力発信と伝統継承をえげの皆さんと協力しながら行っていきたいです。全国的にも珍しい農村文化の伝承で地域活性化。大堤池では毎年秋に池の水抜きや泥はけに合わせ、春に放流した船などを取るうぐいつきが行われます。うぐいとは竹で編んだ筒状の道具で、東南アジアから伝わった400年来の伝統漁法と言われ、鳥取県重要無形民族文化財に指定されています。大堤うぐいつき保存会とプロジェクトのメンバーが中心となり、地元農家をはじめ地域内外から小学生や大学生がボランティアで参加して賑やかに行われます。多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰とは、問い合わせ先、本庁舎農村整備課45番窓口、電話 0857-30-8316、 ファックス 0857-20-3043。 水路や農道といった地域資源の保全管理など、農業が有する多面的機能の発揮を促進する事業において優秀な取り組みを行う組織などに与えられる表彰です。中四国管内の各県がそれぞれ一組織を推薦し、中国四国農政局による現地視察や選考委員会を経て最優秀賞と優秀賞が決定します。令和5年度は最優秀賞2件、優秀賞7件。特集、多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰、多面的機能支払い、えげ部落地域資源環境保全プロジェクト最優秀賞を受賞を終わります。鳥取砂丘砂の美術館第15期展示、砂で世界旅行フランス編。砂で世界旅行、次はフランスへ。2024年4月19日金曜日から2025年1月5日日曜日。オープニングセレモニー時、4月19日金曜日8時20分から、ところ砂の美術館駐車場内、ウェルカム砂像前。鳥取砂丘砂の美術館、世界初砂像を展示する美術館。時間9時から18時。最終入館は17時30分。料金一般800円。20名以上の団体料金600円。小中高生400円。20名以上の団体料金300円。主催、鳥取砂丘砂の美術館活性化共同企業体、共催鳥取市。講演、在日フランス大使館、アンスティチュフランセ。郵便番号 689-0105、鳥取市福部町湯山、2083-17、電話 0857-20-2231、鳥取砂丘砂の美術館第15期展示、砂で世界旅行フランス編を終わります。4月から地区公民館の使用方法が一部変わります。問い合わせ先、本庁舎共同推進課27番窓口、電話 0857-30-8178、ファックス 0857-20-3919。 これまでの公民館は、地区公民館を取り巻く環境の変化により、幅広い世代の利用が進まなかったり、稼働率の低い部屋があったりという状況でした。以前より地域から、物資の販売に取り組みたい、取り組んでほしい、民間事業者へ貸し出せないという意見が寄せられていましたが、これまでは営利目的や民間事業者からの利用希望があってもお断りしていました。地区公民館を幅広く活用していくために、鳥取市では地区公民館の新しいニーズに応えるために、幅広い活用に向けた検討を重ねました。そして、令和5年12月議会で地域活動や障害学習、社会教育活動の拠点としての機能を維持しつつ、民間事業者などへの施設の貸し出しや営利活動など、新しい地区公民館の活用を定めた鳥取市立地区公民館の設置及び管理に関する条例が議決され、4月1日から施行となります。今後、地区公民館が幅広く活用され、稼働率や利用する皆さんの満足度が高まり、さらには地域と様々な人がつながる場となっていくことで、賑わいにあふれ、安心して暮らせる街づくりの前進が期待されます。どうなる？地区公民館。Q&A。 問い、名称は変わりますか？回答、地区公民館で変わりません。問い、使用料はどうなりますか？回答、地区住民や営利を目的としない団体などが地域活動や社会教育活動で利用するときは無料。民間事業者や営利目的での利用は有料です。問い、障害学習事業はどうなりますか？回答、これまで通り障害学習事業を実施します。今まで通りご参加ください。問い、地区住民が利用しづらくなる？回答、地区住民は他の利用希望者より予約できる時期を早めることで利用しやすくします。問い、利用の手続きを教えてください。回答、利用したい地区公民館に空き状況の確認と利用目的をお伝えください。使用料が無料の場合、1、申し込み書提出、2、鍵の受け渡し、3、利用となります。使用料が有料の場合、1、申し込み書提出、2、使用料納付、3、鍵の受け渡し、4、利用となります。4月から地区公民館の使用方法が一部変わります。を終わります。次の50年へ、未来創造ステーション、ワクワクが止まらない、駅から始まる未来の形。問い合わせ先、 本庁舎町中未来創造課53番窓口、電話 0857-30-8331、 ファックス 0857-20-3953、 メールアドレス machinakamiRAI@citY.totori.lg.jp です。鳥取市では、令和3年3月に、鳥取駅周辺再生基本構想第2期を策定し、鳥取駅周辺の再生に向け、官民連携の取り組みを進めています。麒麟の町県域の交通・交流の中心拠点として、誰もが安心・快適に利用できる総合交通ターミナルを整備し、魅力的で居心地が良く歩きたくなる空間づくりを目指し、鳥取駅周辺リデザイン会議で話し合いが始まっています。目指す将来像の実現に向けて、駅に集う人のワクワクが止まらない鳥取駅周辺の再整備に皆さんと一緒に取り組みます。市民政策コメントを募集します。鳥取駅周辺再生基本計画括弧案について、交通や街づくりの分野の専門家、交通事業者、商工会議所などの関係者、国、県、市などで構成された鳥取駅周辺リデザイン会議は、令和5年8月21日に設立後、議論を重ね、鳥取駅周辺の整備方針や整備イメージをまとめた鳥取駅周辺再生基本計画括弧案を作成しました。この計画案について皆さんのご意見を募集します。資料公開、本庁舎総合案内、本庁舎街中未来創造課、駅南庁舎総合案内、各総合支所、鳥取市公式ウェブサイト、公開期間、4月22日月曜日から5月13日月曜日。提出方法、様式は問いません。住所、氏名を明記の上、郵送、ファクシミリ、電子メール、鳥取市公式ウェブサイト、電子申請、持参のいずれかで問い合わせ先まで。提出期限、5月13日月曜日、17時15分、必着。鳥取駅周辺再生基本計画括弧案、イメージパースがあります。交通ターミナル、誰もが安心、快適に利用できる総合交通ターミナル。複合施設、多くの人が集いたくなる民間活力を生かした施設。街中への歩行デッキ、街中へ駅周辺のにぎわいをつなぐ。にぎわい広場、街中へにぎわいを作り出す空間。イメージパースは、目指す姿が実現した一例として、市がイメージするものであり、取り組みの方向性を示すものです。今後、関係者間で協議・調整の上、実現に向けて進めていきます。次の50年へ、未来創造ステーション、ワクワクが止まらない、駅から始まる未来の形を終わります。ホール等文化施設の在り方に関する基本方針を策定。問い合わせ先、本庁舎文化交流課34番窓口、電話 0857-30-8021、 ファッ ファックス 0857-20-3040。 鳥取市の主な文化施設は、開館から40年から50年余りが経過し、いずれも老朽化などへの対応が喫緊の課題となっています。このため、市の関係課で構成する市民会館と文化施設のあり方検討庁内会議を設置し、将来に向けての文化施設のあり方について、市内部での調査検討を進めています。また、令和5年6月に有識者などで構成するホールと文化施設のあり方に関する検討委員会からの提言書を踏まえ、ホールと文化施設のあり方に関する基本方針、素案を策定し、市民政策コメントを実施しました。この度、市民政策コメントで寄せられた意見、関係団体からの要望、町内会議での議論などを踏まえ、今後の方向性を示すものとして、ホールと文化施設のあり方に関する基本方針を策定しましたので、お知らせします。詳しくは、鳥取市公式ウェブサイトをご覧ください。新たな施設に導入する機能、イメージ、街、シティ、にぎわい創出、文化芸術、カルチャーアート、文化芸術の振興、人、ピーポー、集いの場、次の6つのエリアからなっています。練習スペース、防音機能を完備し、多人数の合唱団や劇団などの利用に対応。ホール、一定の音響性能を完備し、式典、発表会、音楽、舞踊、演劇公演など、幅広い分野の利用に対応。展示スペース、美術展覧会のほか、多人数の集会や、商品展示会など、多目的な利用に対応。収蔵・保管スペース。地元芸術家などの作品の収蔵や、大型楽器などの保管に対応。交流スペース。文化芸術に限らず、幅広い分野にわたる活動のほか、情報発信、情報交換、会議、学習、休憩などに対応。駐車場、二輪車、普通車、ハートフル含む。大型車両など、各種車両に対応。ホールと文化施設のあり方に関する基本方針を策定を終わります。